劇場寺院シアトリカル大手院がお届けするインターネットラジオロストチャレンジ、あの劇場があった風景第2幕扇町ミュージアムスクエア編のパート3です。今のは大丈夫です。私大手院寺町クラブの会長の西島です。すいません。アシスタントお願いしているのは、
はい、劇団バグダッドカフェの代表で役者の一ノ瀬直代です。
はい、どうも。ちょっとボロボロになってきました。それではまずゲストをご紹介いただきます。
は
い、
ではまずお一人目、OMS 初代支配人の熊沢康夫さんです。
はい、よろしくお願いします。
お次はトラッシュの岡本康子さんです。
はい、通称坊さんです。
そして俳優の国木田かっぱさんです。
はい、お願いします。
かっぱちゃんです。
石原翔一賞主催の石原翔一さんです。
よろしくお願いします。
皆さんです。どうもありがとうございます。パート1パート2それからパート3に来ました。始まりがあれば終わりがある、まあ、悲しいことなんですが、OMS、すごく人気がある中ですね、2002年3月16日で18年の歴史で幕を閉じるわけなんですけど、熊沢さん、この一番初めにですね、あそこ閉めるよっていうのはどういう形で聞かれたんですか、いつ頃。
その当時の新聞や開発部というのはまだありましたが、その担当マネージャーがですね、京都まで来て、これこれこういうことで来年の春に、閉めます。
あ、ということは、平成1いや2001年21世紀に入ってすぐ聞いちゃったわけですね。
はい、はい、いやいや、クローズしたのは2003年
です。あ、失礼しました。
その前の年の秋ぐらいだったと思いますね。だから私もまあ耳に水だったし、その企画段階からまあ大方まあ7、8年かかってきた私に何も相談しなくても、もう決めて決定事項だけを伝えに来るのかっていう、もう唖然としたっていうのと、その時はでも何にも言葉が出なくて、もうその日はもう当然飲みに来ましたね。悪い用意しました。
いつでも飲みに行ってはるんで、あんまり。
その時はもう本当に悪い用意してね。京都から家に、大阪の家に帰ってこなかったですね。大阪にも帰ってきたいと思ったんだけども、なんかクロスってなんかね、ちょっと耐えられないから大阪に帰れなかった。
で当然そのお話はもう、マークを下ろすというか閉館しますというか閉めるという話だけで、当然それはリプレイスどっか移すとか、先ほどパート2でも熊田さんがそういう、いわゆるその培ったものを生かして映像だとか劇場だとかいう施設を作ろうみたいな話があったんですけど、まあ、結果的に今見た扇町の後知ってる方は分かりますが、売っちゃったわけですね、土地を。
いや、土地は
売ってないんですか。
要するにあれクリニック医療 の、 集合体のビルと、それから、あの会社の研修施設、宿泊所付き研修施設として貸してると。
あ、
だ2棟ある。
あ、建物も大阪さん
の関係会社
がやって、いわゆるテナントの形になった。でも当然、まあそういう業態ですから、当然リニューアル的にそこに足元にそういう商業が入ったりというのはあまり考えにくいのかもしれませんが、なんかそのされなかった理由みたいなのは社内でその後も聞かれたりしたことはあるんですか。
劇場
的なもの、文化的なものですね。
まあそういうことを発想する人間がそこの部署にいなかったということでしょうね。何にも、熊田さんなんかアメリカ行って、やカナダ行って、なんかそういうプランだったの、後からそういうパースが出てきましたわみたいなで聞かされてね、そんなもん見なかったんかい、企画書もちゃんと作ってんのに。
ってことは、ちょっと単純にこう、閉めることは意外と簡単に社内で決まっちゃったってことなんですか。
いや、どうでしょうね。私その経緯 も、 もう腹が立つから聞かなかったですね。もう決定事項、
覆るものならなんぼでも聞くけどって話ですね。
だけども、それは子会社のが、まあ、一義的に決議するっていうか、まあ、主導権を子会社といえども子会社にその決定権がほぼは、まあ、大阪市が 100% 株主でしたけどね、その子会社の。だけどやっぱり最終的には、まあ、大阪市の経営陣 なノーと言えばそれできなかったかもしれない。もうどちらもやれって言ったら、うん、だけど、まあ、その当時はもうまあ、会社の事業環境とか世間 の、まあ、事業環境もそういう感じじゃないですね。企業メセナっていう言葉が いつの話だと思うみたいなもう忘れ去られて、どんどんなんか資本の論理っていうか事業性第一みたいなところで大阪市に限らず同業他社もそうだし、他の企業もそういうことにどんどん撤退していったというね。まあ、近鉄さんもそういうことでね、
全国的に見ても企業の持ってる文化施設、特に美術館がなんかもう数多く閉館してる時期なんですが、で、じゃあ他の3人のゲストの方、まあ、そういうニュースは多分新聞で聞いたりとか、まあ、誰かから聞いたってことはあるかと思うんですけども、順番になんですが、じゃあカッパさんはいつ聞かれてどんな印象でしたか。
ね、いや、ちょくちょく噂でね、もうなくなるよみたいな話を聞かされてて、
もうカッパちゃんあれです、もうあれテレビやってるところで、でも完全に
そうですね、僕も自分の劇団終わって、で自分たちの劇団にいた若い子たちに劇団を作るっていうので、僕が辞めてほったらかしっていうのはちょっとかわいそうなので、サポートしながら劇団を歩き出して、でやっと OMS でやるっていうのはやっぱりちょっとブランドというか、劇団にある程度力がないとできないじゃないですか。でなんかその劇団がやっとミュージアムで一回公演を出たっていう前後だったと思うんですけどもね。で聞いた時も、今回も今まで結構ね噂だけでとかね、やし暫定やからな、でもこんだけ稼働率あるし、でこんだけお客さん来てるから、なんでやっぱりもうちょっと続けるみたいでみたいな話になってたので、今回もそうじゃろうというふうに、いやそうであってほしいっていうふうに思ったんですけど、いやもう半年後に閉まるらしいねと。で当時ちょうどやっぱ半年先ぐらいがよく劇団としてはホール貸してくださいってお約束しやすい期間だったので、だからもう半年切ったらもう新しい予約を入れることができないっていうことですごいリアルに感じて、すごいショックでしたね。僕としてはやっぱその劇団がね、ミュージアムと共に育ってきて、で僕自分の娘も初舞台をミュージアムでなってるんですよ。生後5ヶ月で赤ちゃんの役でね、
すごい
赤ちゃんの役で、はいはい、
すごいな。
でそういう女優さんとかいるよね、名前昔ね。
そうですよね、まだ首座ってない状態だったんじゃない、グラグラの状態で出してとか、そういう風に結構割と僕の演劇人生一生というか、もうほとんど8割ミュージアムみたいな感じだったので、どうしていいか分かんなかったですね。僕自分で劇団は終わったけど、自分の演劇人生はまだまだこれからミュージアムと共に続いていくという風に思ってたりしてたんで、もう終わるよって聞いた時、毎回使用料値切ったからかなとか、すごい細かいことを思ってたんですけど、いや全然駒沢さんの話聞いたら桁がっちゃいましたね。
そうか、なんか特別な講演をどうとかは全然しなかったのかな。
もうその時にはね、やっぱり僕らよりちょっと下の熱い、例えば石原翔一君たちぐらいの年代の熱い子たちがもう今行っとかなという感じの状況だったので、もう僕らはそこへスキール2万に入る余地がない状況でしたね、僕が。もう、はい、なのでそれを温かく見守っているという状態でした。
そう、最後はでもう1回でもいいから立ちたいってみんなが思ったもんね。
それは羨ましい劇場やね。でもね、坊さん何してたの、
これ何してていいんだろうね。
2003年、まだゲスト始まってるんじゃないですか。
あ、始まってます ね、 ね、そうですね。でもカブさんと一緒で、なんかいつ何年は10年ぐらい経ってから、やっぱり残念10年、うん、10周年あぐらいからなくなるのちゃうかっていう噂はいっぱいあったもんね。だから気がつけば、あ、閉館決まったっていう、その心配する時間がなかったぐらいになくなってましたね。
もうゲイソンのやっぱ制作してて忙しかったのかな。
忙しかった、だから私クローズイベント行けてなかったと思います。
あ、3月16日の、
うん、だからちょうどその熊沢さん、さっき言ったけど 3年目でとか ていう3年5年が一番やっぱオープンして大事な時期っていうか、やっと結果が出だす頃やったから、これはちょっとバタバタしてましたね。うん、悲しかったですよ、やっぱり行けなかったのは。
でも岡本さん、逆にいろんな劇団と接触する機会もあったと思うんですけど、皆さんの声ってどうでした、他の劇団さん。
いや、もうみんながじゃあどこに行ったらいいの私たちはっていうのは、それは関西だけじゃなくて東京も全国が、次どこがあるのって、当然こういろいろオープンしたホールも出てきてるけれども、ミュージアムさんのようなスペース空間とか、そのなんかあの温かみっていうんですか、がある出てくるんだろうかっていうのは、多分みんなへこみましたよね、しばら
く。久保さん、最後の方って先のパート1でしかそのまま出なかったんですが、形状的には黒字だったんですか、赤字だったんですか。
いや、赤字だったでしょ、要するに
値切ったからや。
いや、まあそれは桁チン二桁も三桁も違う額で、さっき言ったように地下税っていうのはずっとね、あれいつ配信されたかちょっと忘れてたけども、それがでも大阪市の、私その宣伝もやってましたから、大阪市の宣伝費ったら、まあ数十億金使ってたわけですね、その当時ね。今はしませんけども、それから考えたらね、5500万なんて、まあ、宣伝にと思ったらね、安いわけですよ。だから僕は PR に行った時は、まあええやんみたいなこと思ったし、あそこを舞台にコマーシャルも作ったり、劇団新幹線の使ってラジオの CM 作ったりとかね、いろいろやりましたからね。もう一つの断りですけども、役者さん、ああいうステージが一つ の宣伝のツールになる。それは広告代理店さんも、もう絶対それはいいですよと、こんだけ年回りがあるんだから、もういいじゃないですかと、もうだって同業の方もみんなそう言ってるでしょという感じでしたからね。だから、まあ、その当時に、なんでそういうね、いいプランがね、継続してできなかった、そこがね、タッチできなかった、その悔しさっていうかね、ありますね。やっぱそういう人がおればね、私やっぱりさっき人材育成だ、私が多分失敗したとすれば、やっぱそういうことを僕なんか作った非常にいい事業プランとして、まあ、ホテル事業者で、あるホテル会社さん出なくたって、他にもその頃チェーンホテルいくらでもありましたから、はい、そのプランニングができたはずですね。でそれを僕が引き継げなかったっていうのは、僕としては非常に悔やんでるところですね。支配人というのは、そういうなんか単に劇場の経営運営するだけじゃなくて、やっぱり次のことをやっぱり考えて展開して、それが本当の使命だったんですね。僕からそれ何代か変わっていくうちに、それが全然薄れちゃって、それを僕はちゃんとウォッチしてなかったっていうね、そこは僕は責任を痛感してますね。
変な言い方なんですけど、まあいわゆる外から、いわゆる大阪市の外から、このやってることで大阪市は偉いよっていうか、変な言い方ですけど、例えば演劇人からそういう中に入っていくようなメッセージが届いてはいなかったということなんですかね。
届いてたと思うんですよ、うん、またそれぐらいの感受性がないとダメじゃないですか。
あ、まあね、そうだそうですね。
そのためにお前ら勉強生3年間、まあ、それを3年間か10年で、やっぱりものすごいいろんなノウハウが得たんですね、皆さんから。まず私だから、その PR に変わった時に、何が世の中に受けるかって、今だって当たり前なんですけども、私は PR 言ったで、感動こそビジネスというね、うん、キーワードで、その宣伝部 の若い子にそういうものをメッセージしろと。それからもう役員会でも、まあ、ガス事業って、まあ、ガス事業だって商売ですから、やっぱりお客様に、ガスを使っているお客様にやっぱり感動を与える仕事をしないと生き流れないということで、僕は別にそれは宣伝とか OMS のことは、 OMS で言ったら僕もう最大のキーワードだったんですよ。 今でこそね、あの感動とか
よく使われる、はい、感動マーケティング、
感動マーケティングなんて言った人がいなかったんですね、
う
ん、
まあ、それは多分あの机上じゃなくて、あの熊沢さんは、机上よりも下上の下で感じられたかもしれませんがまさに花見、あの肌身で感じるその渦中にいらっしゃったという
と、ね、そうですね、やっぱり劇団新幹線で最初は200人集めて
そうでしたね、
私らも売りに行きましたからね彼らもすごいだけども彼らがやっぱりお客さんに支持されるのでやっぱ感動を与えたから、なんか面白い、面白いっていうのは感動ですよね、うん、面白い面白い面白い、だから感動を与えるから彼らどんどん300人が3000人になり、今やもう切符も取れないような状態ですよね、うん、彼ら成長して感動を与えるというね、うん、あれがあのいろんなシナリオなりが実感して彼ら の, あの体感で、私もそういう体感、
あのその、まあ、まさにあの感動を与えた OMS の DNA を継ごうということで今、中崎町ミュージアムスクエアを続けられ て,、はい、やってる石原さんなんで石原さんその時2003年ってまだ外箱町でいらっしゃった、
いやもう僕は辞めてます、
あ
僕はあの99年にその劇団10年目で、まあ、ちょっと親離れしようと思って、で、まあ、95年から石原翔師匠というのはもうやってたんです、
あなるほど、
で毎年年末にやってたんです、でその時は、まあ、カラビンガという梅田の場所でやってたんですけど、まあ、2年空いて99年にあの、まあ、いろんなつながりを駆使して OMS で年末やれよっていうところで99年にやらせてもらったんです、でそこから毎年その2002年まで閉館の最後の年末まではもう毎年最後はその年の最後は僕がやらせてもらってたんです、
それが今の中崎城ミュージアムスケアの、
まあまあ、僕の中ではまあまあそうですね、まあ、OMS、まあ、もちろん関西の演劇人としては誰もが、まあ、大事にしたい部分なんで、ただまあなんでその、まあ、石原がなんかそういう場所を構えてカフェでなんか芝居やる、
そうそう、あの視聴者の方聞いた方、中崎ってちょっとミュージアムスケアって よく分かんないかもしれない、ちょっとご説明いただ
きます、劇場があるわけじゃない
ではなく、はい、そういうユニット名で、まあ、あの冠名で、はい、あの僕が二人芝居をプロデュースしているんです、そしたら、まあ、おととしの、5月、あ去年かごめんなさい、去年の5月から始めたんですけど、それはコモンカフェという場所があって、
中崎町ですよね、
そうなんです、中崎町のただのカフェです、普通のカフェです、だでも普通に、まあ、演劇人はよくそこでイベントします、あのトークだったり、
だいたい奇数月でよろしいんですかね、
僕はそうですね、
だいたい奇数月、
今奇数月です、はい、やってます、今度11月も、来年の1月もありますけれども、あのまあ、その時に、まあ、あえてその NMS って今言ってるんですけど、中崎本当に大井町の中崎に書いただけで、でもそこのカフェの支配人さんも山野博さんという当時最後の OMS のスタッフの方 で、まあ、山野さんがカフェを立ち上げて、で、まあ、演劇人の人もいろいろ使ってくれて、あ僕も使いますよって、ですごいお世話になってる、で、まあ、2人芝居やりたいなと、あそこで本格的に舞台組んで客席組んで、でまあ、1時間ぐらいのお芝居をやりたいな、で、まあ、別に石原翔師匠を言うてやってもいいんですけど、なんか違う感じでやりたいなと思って、で、まあ、なんとなく僕の中では、まあ、OMS なくなってからまあもう10年近く経って、まあ、関西の劇場がああだこうだと、うるまができた、なくなった、成果ができた、なくなったとか、まあ、言うてる場にはウィングフィールドもあるぞ、インディペンデントもあるぞ、何じゃライズもあって消えたなとか、いろいろ劇場が通ったね、あった中で、でもやっぱり梅田というか、僕は京都なんで、うん、あの難波とかあんま行かないんですよ、どちらか昔からお芝居見に行くときには行きます、でも基本梅田が僕好きなんで、うん、っていうか北に OMS があったっていうのがもう僕はすごくそういう意味ではなんか運命的なものがあって、やっぱり北にそういうお芝居見れる場所が欲しいなっていうのがあった、もちろんヘップホールもありますけれども、ヘップでもやらせてもらってましたけど、やってますけど、やっぱりなんかその OMS ぐらいのその何でもできるぞっていうイメージの持てる劇場というか、そういう空間っていうものをなんとかこうできないかなって思って、もう大胆に OMS 文字って、もうああいうだから、その名前使ってもっとなんかやったらなと、まあまあ今2ヶ月1回やってますけど、なんかもうそういう意思表示で僕はなんかやりたかったんですよ、なんか北でなんかやりたいな、だからちょっと歩いたら東通りも行きますしね、というテーマはもう今さもね、あの大将 もう店閉めてしまったんですけど本当にもう、いやでも何かしかあそこに、まあ、歩いたら道山から10分ぐらいかかるんですけど、やっぱりでもそのやはりあそこに何かがこう来れる場所ができないかな、
5月からね、ご縁があってちょっと図電波一応拝見させていただいてて、はい、でも仕組みとしては石原さんがいらっしゃって お一人もう一人役者さんがいて、また違う全く作家さんがいて、演出を石原さんがされるという形なんですけど、そのこの今までやってきた全部の役者さんも作家さんも OMS も、 もう知らない方も若い方も出てましたよね。
そうですね、知ってる方 もう知らない方 もういろんな方ですね。
なんかそういうところでその NMS で同じお芝居の中でいろんなお話されると思うんですけど、なんか OMS の話題って出ますかね。
いやそんなにはないですけど、そういう意味ではただその OMS ごめんなさい、やってる割にはないですけど、すいません、
やってる割には
ないですね。僕個人的な思い入れだけですね、そういう意味で。いやけれどもそのなんですかね、その額縁舞台というか客席と舞台の敷居の低いのが OMS の特徴でもあったし、やっぱりその間近でお芝居見れるっていうところの臨場感というか、そういうダイレクトに感動が伝わるという、そういう部分をなんか僕の中ではその OMS 的な空気、まあそれは外側のアトリエでそうだったのもあるんですけれども、そういうものがもっとなんかないかなと。まあもちろんあるんですけど、よその劇場でもそういうやり方、客席と舞台狭くてできることなのかもしれないですけど、そのやっぱり OMS って磁場があったというか、そのメッカというか、そのあの場所やからなんかいろんな人が集まってきたっていうところがあるし、なんかそういう場所はもう一回なんかできないかなっていうのは僕なりになんとなく、思いがあって、でやっぱりまあだからものすごいもう舞台も狭いですし客席も狭いです、50人入ったらもうパンパンのところなんですけど、やけれどもなんかそんだけの臨場感やからこう熱気がお互い観客と役者で伝わり合って、まあ、やっぱりその80年代90年代のあの頃の衝撃上演劇というか、やっぱああいうなんか熱の伝え方みたいなのがあそこではできないかなと、復活できないかなみたいな、僕の中ではなんとなくそのあの頃の空気を今ここで見れますよというか体感したいなと、お互いなるほど、そういうのはあって、まああと2回、
あと2回ですよね、
やるんですけどね、で2回やって、まあ、東京でそれ全部持っていこうとは思ってるんですけど、で持ってってまた違う劇場で大きさでもまたやりたいなと思ってはいるんですけれど、
石原君みたいな人が言えばそのミュージアムの石、はい、石みたいなのを受け継いでるわけじゃないですか、
はい、まあ、僕以外にももっとみんなそうやと思いますけれども、
うん、また新しいものができていくとは思いますよね、うん、石原君すごい人脈でしょ。
そうですね、
みんな寄ってくる、いや、まあ、褒めちぎったらミュージアムですかみたいな方ですかみたいなんですけど、ミュージアムを知ってる方も知らない方も集まってくるというのは、
ミュージアムの時代の人より、まあ、ここ大手院が97年で、うん、だから少し何年か重なってるんですけど、
97年ですか97年大手院は、
でも最近、まあ、ずっと若い劇団さんと付き合っていただく、させていただくと、うん、劇団同士の出会いが少なくなってるのはもう実感しますね。うちの、まあ、手前味噌ですが、夏の演劇祭っていうのはもっと大変な演劇祭で、要するに制作会議を毎月やるという演劇祭なんですよ。初め多分嫌やと思うんですけど、終わるとみんな よかったって言うんで、ね、うん、その後客演とかね、うん、で合同公演したりとか生まれてくるのは、うん、きっとこんなことやったかな、まあ、ちょっと大木町にも関わって僕としてはこういう仕掛けを作っとかなあかんなと思ったら、やっぱり、まあ、石原さんと違う立場ですけど、多分僕の中にも DNA が残ってるのかなと思ったりしますね。はい、なんかやっぱりラストの話をすると終わる話はなかなか寂しくって、意外とその大阪さんの中で意外とひょっとしたらあんまり深い議論がなかったかもしれないって、わからないんですけど、それがなかったらちょっと寂しかったかもしれないし、まあどうなんでしょう、その辺は一度、どっかでまたいつかその声が聞こえたら面白いかなと思います。
一つだけちょっと先生、なぜ閉館したかって、物理的にもね、
う
ん、建物と設
備、そうですよね、
60年ですわ。
そうなんですよ、ね、
60年になりますか。
はい、私で始めて40年ぐらいで、それから18年やってるわけですからね、まあ、60年ったら本当もう側も結構行かれてきたし、中の設備をね入れ替えるのに相当お金かかりますから ね、
そこの議論 に日本はなってしまうんですよ ね、
だからもうちょっと他の理由ももちろんあったんだけど、まあ、暫定利用だ、もともと暫定利用だったんやんか、だからもっと土地の有効利用しないといけないんじゃないと、もともとね、それと、まあ、累積の赤字がだいぶこう膨らんできた、で最後に60年ね老朽化してるよねみたいな、なんかそういう一つの理由だけじゃなくていろんな理由がこう重なってきた、
ギリギリまで頑張ってくれたっていうこと
は、それはあるでしょうね、
まあ、こういう面白い 以前違うあのことで使われた施設を暫定じゃなくてあの有給利用でやっていく面白い施設って全国にもあるんですが、多分同じ物館のは結局新築じゃないですから、うん、すぐもう限界が来て、ね、10年ぐらい経つともう壊れますよとかね、うん、いう話になってしまうのがいつもちょっとぶつかる壁かなと思いますね。
では結局あの閉館したのは寂しいし路頭に迷った時期あるけれども、うんうんうん、やっぱそれがあったからまたもう一回みんな一から頑張ろうと思えたんだろうし、ね、石原君みたいな、
ね、そうですね、そこであの潰れないぐらいのねパワーみたいなのは、そういう OMS だったり、
確かに
そういうところで育ったからあるっていうのは絶対ありますよね。ある劇場しか使えないみたいな、そんな軟弱なやつらじゃないし、そういう先輩らばっかり見てきてるから
何かやっぱりあの時代を生きたあの3人の演劇人の熱い中お言葉をいただいて、ちょっとあのナーバスになったところはちょっと明るくなって、パート3が終われそうです。で一ノ瀬さんは実は結局は踏めなかったというか、演劇人としては扇町は踏めなかったんですよ
ね。踏んでないですね。私あの劇団入ったのが2003年、もうちょうどこのぐらい、春ぐらいだったんで、ね、
それまで芝居してなかった。
芝居してないというか、あのクラブ活動ですね。高校の時演劇部で、そのクラブの先輩に連れて行ってもらって見に行ってた小劇場の芝居があの OMS やったっていうのをだいぶ後になって知るんですけど、そもそも立つことはなかったですよね。
まあ、あのこ の, あのうちの大手院 の, あの演劇祭の、まあ、優秀劇団にもなって、今あの寺町クラブの企画員もやってくれてるあの、満月動物園の海田君と前の話をしていて、本格的にあの お芝居を続けて満月動物園でやろうで徹夜でみんなの劇団員とやったのが2003年の3月15日の深夜らしくて、で朝起きて朝刊見たら、朝起きて朝刊見たら閉館のニュースを見たって、うん、っていうのがなんか海田君の世代ぐらいなんで、多分一ノ瀬さんの世代はまだそうなってしまうのかもしれないですね。はい、だからパート3ちょっとまだしんみりさせてしまいました、すみません。いよいよ次回最終パート4です。そこでは皆さんに OMS 型時代どんなあの、まあ、いろんな風景、皆さんにとってどんな風景が見えていたのか、そして今それはどこにその風景が残っているのかをパート4でお尋ねして、今回の第2幕の、最終章としたいと思います。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。